デスラジオ2021年4月27日エピソード98デスラジオ聞いたらいつか死ぬラジオ。このラジオは不思議、不条理、不幸、不謹慎な事件を我々イッタとキャットがそれぞれ紹介しコメントします。差別的であったり一方的な視点での意見がありますが、気にしない人だけ聞いてください。
事件を紹介したいと思います。今一番ホットな事件というか、胸クソ悪い事件として日々ネットとかニュースで紹介されている旭川女子中学生いじめ投資事件という事件を、ちょっとウィキペディアの概要を語りたいと思います。旭川女子中学生いじめ投資事件とは、2021年2月に発生した北海道旭川市の私立中学校の女子生徒に対するいじめ、集団性的暴行により当該女子中学生の自殺につながった事件である。経緯、当該女子中学生は2019年4月に北海道旭川市の旭川市立北西中学校に入学して間もなく、学校の近くの公園で知り合った2学年上の同じ中学校の女子を含む中学生男女らにいじめられるようになった。被害者の女子中学生はその中の他校の男子中学生による裸の動画を送って、写真でもいい、お願いお願い、送らないとゴムなしでやるから、などといった LINE メッセージによる脅迫に恐怖し、自身のわいせつ画像を当該男子に送ってしまい、それを機にその画像が中学生の LINE グループなどに拡散される、後日呼び出されて辞意を強要される、などして、いじめが激化することとなった。その後、被害者の女子中学生は、いじめグループ10人近くに囲まれ、2019年6月22日に鬱別川へ飛び込み自殺未遂をする事件を起こし、警察が出動することとなった。警察はいじめグループから母親の虐待が飛び込み自殺未遂の原因と説明されたため、母親が病院へ行くことを拒んでいた。しかし、友達だと言っていたいじめグループから被害者宛に心配するメールや着信が一切来ないため、不審に思い被害者の LINE を確認。残っていたトークや画像からいじめを認識し、旭川中央署少年課が捜査を開始した。また、母親による虐待がないことが判明したため、入院中の娘との面会を許可した。いじめグループは自身のスマートフォンを初期化するなどして、証拠隠滅を図ったが復元し、わいせつ画像やわいせつ動画の証拠を入手。児童ポルノ禁止法違反で、当時14歳未満だった他校の男子中学生の一人を触法少年扱いで厳重注意処分。その他のいじめグループメンバーも強要罪の証拠不十分で厳重注意処分とした。被害者の女子中学生は2019年9月に引っ越したものの、いじめによる PTSD を発症しており、2021年2月に失踪する直前まで入院や通院をしながら自宅で隠匿生活を送っていた。2021年2月13日、中学2年生の被害者の女子中学生は、氷点下17度のいてつくような寒さの夜、突然家を飛び出して行方不明になり、警察による公開捜査が行われたものの、3月23日に雪の積もった公園で凍死した状態で発見された。検視により低体温症によって失踪当日に亡くなった可能性が高いことが判明している。本件に関して旭川市教育委員会や学校に300件以上の苦情の電話が相次いだことから、2021年4月22日旭川市の西川正というのかな、市長や教育委員会の委員らが非公開の会議を開き、事実確認を改めて行う必要性があるとして、第三者を交えた調査を行うことを発表したと。そして、証言。被害者の親族によれば、2019年4月から6月にかけて合計4回にわたり、母親が2019年当時の担任の先生へいじめの調査を依頼したが、本当に仲のいい友達ですなどと1日で返答された。また被害者が担任の先生へいじめの相談をした際、加害者には言わないようお願いしたにもかかわらず、その日中に加害者に知れ渡る不審を抱かせた。これはね、すごくよくあるんですよね。スワローって映画でも、精神科医に何でも悩み事を言いなさいって言って、主人公の女性が言いたくないんだけど頑張って言うと、その精神科医が依頼者の旦那に言っちゃうとかね。
うん、
だからもう、そういうね、その、受け止める側のね、その、どれだけコンプライアンスがあるのかって話なんですけど、それがまだ 未成熟なんだなっていう感じですね、世界では。で、いじめグループが所属していた他の中学校で、弁護士同席のもと2019年8月29日に謝罪の会が実施されたが、 被害者の中学校は弁護士同席に難色を示し、市教育委員会ですね、による指導の末、2019年9月11日にようやく許可した。母親の支援者によれば、被害者の中学校の謝罪の会は、教員は全員退席し、録音も禁止されたと。で、被害者の親族によれば、郊外で起きた出来事のため、わいせつ画像の拡散に責任は負えないと、2019年当時の被害者の中学校教頭が母親に説明した。被害者の中学校は、母親や市教育委員会に対していじめの事実はなかったと説明した。過去にも、実は同じような事件があって、旭川女子中学生集団暴行事件というのがあったんですね。それを防げず、市教委や学校の対応が後手になった反省から、同様の事態が発生した場合には、迅速な対応を心がけるようにしていたが、市教委の求めにもかかわらず、学校は全く対応せず自殺を防げなかった。地元テレビ局の報道関係者によれば、被害者が自殺し、週刊文春が報道するまで、一般の大手メディアが報道しなかった理由として、一般の大手メディアも実際はこの事件を知ってたわけですよ。でも自殺未遂報道がご法度なこと、加害者が全員未成年で、小学生まで事件に噛んでいたために報道しにくかったこと、旭川市に地方都市独特の閉塞感があり、噂話が拡散して被害者を追い詰めてしまう可能性があったと。まあ、人が少なかったからですよね。2019年当時の被害者の中学校校長によると、被害者の女子中学生は小学校の頃からパニックになることがあり、小学校から引き継ぎされていた自殺未遂をする6月22日の2日前に母娘で口論になり、公園を飛び出す出来事があった。公園を飛び出すのは、自傷行為と同義のため、以前から自殺願望があったと思う。いじめに関するアンケート調査を毎年行っているが、いじめは認識されていない。今回の事件もいじめではない。自慰行為強要と被害者の死亡に関係性はないと思う、と語ったと。
はい。
というお話です。ちょっとハイスピードでやりましたけど。ちょっとね、この田舎独特のね、嫌な部分がバリバリに出た事件なんですけれども、チャットさん的には自分の過去とかを考えみてどう思いますか？これ、女性に向けてのいじめですからね、そう。
いや、本当にかわいそうだなと思いますよ。これ、いじめてた男女は、何ですか？謝罪の会で謝ったんですか？違う。
そう、一応ね。って言ってるけど、その保護者同席とかになるじゃないですか、ガキだと。
はい。
だから保護者ってさ、自分の子供が可愛いからさ、自分の子供は絶対守るって考え方になるでしょ。
うん。いやー、それムカつくなー。
いや、ムカつくって言っても多分キャットさんに子供がいて、自分の子供がそれをやったら自分の子供守るに決まってるんですよ。
でもダメなことはダメじゃない。
ダメでも落としどころがないじゃん、こういうのって。やっちまった後は、
うん、育て方が悪いんじゃない。
そうですね。
だってまだ若いでしょ。
だから田舎特有の考え方なんですよ。昔さ、かなり前のエピソードで俺が喋ったでしょ、田舎で育てんなっていう。中央に集めてみんな平等に育てろっていう。田舎で育てるとこういうことが起こるんですよ、うん、閉塞感があるから、人が少ないし、
まあ、これの田舎の悪いところって、こう隠し隠しにしようとしたところ、
あとコミュニズムですよ。コミュニティができちゃって、いじめグループといじめられグループができやすいんですよ、うん、田舎だと。人が少ないから、例えば1000人いる学校だとして、100人悪いグループがいるとするじゃないですか。あの、映画でもあるけどさ、カーストでも何でもいいんだけど、グループっていくつも作れるから自分が守れるわけじゃん。悪いグループがいるんだったら良いグループもある、作ればいいんだから、
うん、
そこに自分が入れば防げるでしょ、ある程度は。コミュニティ同士の争いにしちゃえば。でも人が少なくて10人しかいないんだったら、6人ぐらいで悪いやつのグループ作っちゃったら残り4人しかいないんだから、そいつらが徹底的にやられるわけじゃん。
うん、
そういう考え方ですよ。
いじめってことですよね。
まあ人間は攻撃したがるからね、そういうことの悪い部分がすごく出てる事件だと思いますけどね。あとさ、やっぱりこう、ど田舎とかだと都会みたいに頻繁に引っ越しとかないじゃん。そこに多分一生根付いて生きていくっていう人が多いから、それってほんとしんどいじゃないですか。性格が合わない人とさ、生まれてから60歳ぐらいまでずっと近くにいないといけなかったりするわけだから、うん、そのストレスね、やっぱね、あまり良くねえなって思う。
うん。いやー、かわいそうですよね。絶対この自殺はこいつらのせいだと思いますよね。
いや、そりゃそうでしょ。
うん。
だけど、要はその殺された側の心情をおもんばかって考えることは誰でもできるんですよ。当然共感して。だけどさ、やった側と、やった側の親の立場と、うん、自分がその学校の教師だった時の考え方っていうのってさ、 複雑だよね。
まあ確かにね。
だからこの事件を
考えると、またはクラス、他のクラスメートでチラチラ見てたけど、
うん、
気づかなかったとも言えるような立場とか。
まあ、気づかないわけないけどね。子供なんてギャーギャー喋るから。絶対知ってるはずなんだけど。でも、触らないっていう立ち位置の人もいるからね。個人主義で知ったこっちゃねっていう。要はそのコミュニティを仕切ってるのは教師なわけだから、生徒に負担を押し付けるのはちょっと違うよねっていう部分は俺は感じるけどね。あと教師っていうかさ、その要は教育制度、学校の奴らが未成熟だったりするんだよね。あとコミュニティシステムでさ、要は自分が定年退職するまで、何事も起こんないで起こってほいてほしいっていうことの流れ主義の奴らとかさ、公務員だからさ、そういう風にやっぱなってっちゃうのは、うん、そのシステムがそうなってるからしょうがねえのかなっていう気もしないでもない。そいつらも多分その学校から離れられないからさ、権力者の家族がいて、それになんかいつも夕食とか呼ばれてたらさ、そいつらをサポートするようになっちゃうじゃんっていう。
うん。
平等はないんだからさ。
でもやっぱ何かおかしいなとか、ちょっと嫌なことされたなって思ったら、もう離れるっていう選択が一番だったんじゃないかって思う。
いやだから
もう学校行くのやめるとか。
いや田舎だから離れられないんでしょこれって。だって家とかだってみんな分かってんだからさ。
うん。だけどもう関わらないようにするっていう。
いやそうしたんですよ。
離れていくしか。うんうんうん。
だけど結局悩んで、あとネットで流される、流すぞとか言ってきたりするので恐れちゃって、
うん、
精神的にね、参っちゃったっていうことだと思うんだけどさ。で、やっぱりいじめられる要因っていうのもあるわけじゃないですか。
うん。
その人が問題なんじゃなくて、その人の家庭環境を知られるとか、それってほら、やっぱ差別のスタートだからね。
うん。
例えば母子家庭だったりとかさ、あと貧乏人だったりとかっていうのはわからないけれども、そういう部分で人は攻撃対象を常にさ、探してるわけだから、感情で。それに当たって該当しちゃったっていうことだよね。うん、まあね、やっぱね、このシステムっていうかさ、その地方学校システムはやっぱり難しいなと思うよ。今の現代に即してない。昔も即してないんだけど。昔はまださ、ガキがたくさんいたから、そのコミュニティに対するコミュニティでなんとかなったと思うんだよね。うん、別コミュニティを作る。要は、ナードコミュニティでもさ、いじめられっ子コミュニティでもいいんだけど、要は仲間がいればさ、なんとかこう、ケアをするわけじゃないですか、心の。それがない。
もうね、一人ぼっちじゃなかったら。うん。
うん、あと、親が何とかとかって言うけどさ、親なんて何も分かんないに決まってんだから、ガキのことなんて。だって自分がガキの時だって、親と全然うまくやんなかったでしょって話じゃん。だから、そこはやっぱり違うんだよなって。同年代でコミュニティをどれだけ作れるか。だから、やっぱりね、もう、この学校システム自体が閉塞感があって失敗してんだから、もうやっぱ学校なくしてほしいよなっていう、こういう時期を見ると思ったりしますね。
うん、
もう自宅学習でいいだろうっていう。
うん、このいじめた人たちは結局その注意を受けて、それで終わりってことですか？未成年だから。
そうですね。大体だって俺がガキの頃だってさ、いろんな事件起こしてるやつだって、うん、まあ、鑑別所とか少年院行ったりもするけど、
うん、
まあ、普通に帰ってきたりするよね。あとまあ、本当にひどかったやつらとかは強制的になんか話し合いで引っ越しするみたいになったりしてたけどね、ひどいやつは。でもやっぱさ、そういう奴らもさ、地元が恋しい、生まれたとこが恋しいから、違う市とかに行っても戻ってきちゃったりするんだよね。知り合いに会いにさ。
うんうん。
だからあんまりそれにも意味がない。いやでもね、この旭川市はなかなか怖いとこですよね。
小さいとこなんだ。
なんか逆にさ、悪い奴らが旭川市に送られてんのかなっていうぐらいまで勘ぐっちゃうよ。
そんなに？
そうなんだ。だってこれ、1996年に北海道旭川市の私立中学校で発生した女子生徒に対する集団性的暴行強姦事件っていうのもあったんだよ、1996年に。
うん。
旭川市立の。
同じ学校なのね。
いや、違う中学だけど。うん、違う中学でも起こってんだよ。
うん。
だから、大体そのコミュニティ内ってみんなおかしなことが起こってんじゃんって話になるからね。
うん、
まあ、興味深いというか何なんだよと思うけどね。
ねえ、ちょっと。
それでね、まあ、すごく今これがみんな吐き気がするとか気持ち悪いとか怒ってるんだけど、
うん、
これってどちらかというと、このコミュニティの土壌の文化の問題じゃないですか。誰がそうしたのかわからないんだけど、人の心がだんだんこう、汚れていくというか、
うん、
子供たちがなんでこんなおかしな不良化していくのかっていうのを調べなくちゃいけない事件じゃないですか。
うん、
だからそこに住んでるこの大人たちがどういう人たちなのか、
うんうん、
それがあるからガキたちが不良化していくっていう部分も考えられるよね、社会問題として考えると。
そうですね。
だから、うん、この旭 旭川市は徹底的にね、もう何かをしないと変わらないわけだから、そこを市政が、市政とは言わない、自治体が何とかしないといけないっていう考え方をね、示すという。だからまあ、北海道とかこういうの見るとあんまり行きたくねえなと思っちゃうけどね。
なんかいい子、せっかくいい子にしてきて、この学校に入るの嫌だよね。
そうだよ。だから、北海道とか行きたくねえなって思うけどね、うん、こんな奴らがいいんだったら。
どうなんですかね、昔に比べて増えたのか減ったのか、いじめとか、こういうのって。
じゃあ元からあんじゃない多分。96年に、うん、集団暴行事件があって、2021年に今回のいじめ投資事件。どちらも、なんていうの、裸にするとか暴行とか性的いじめじゃないですか。
はい、
そんなことをする中学校ってあるっていう、この令和にね、平成令和に。昭和とかだったらまだあるのかも、とか思うけど、さすがにこのインターネットが、しかもインターネット使ってね、写真ばらまくぞとか言ったりして脅すわけだからさ。
うん、でもそれって一人の主犯格みたいなのが、すごい人を洗脳するのがうまくて、周りの仲間を、そこまで悪くない人たちを一緒にやろうぜってやってるのかな。
やってるのかもしれないけど。
だってこんな10人全員超悪党ってあります？
いや、だから、それは悪党の奴らをここに集めたのかもしれないね、旭川市にね。悪党の子孫をさ、こう集めるみたいな。そう。腐ったみかんの方程式みたいなさ。腐ったみかんをこう、旭川市に入れたのかもしれないけど。そしたらもう、そういう奴らばっかだからさ、そいつらが教育するっていうことはそういうことじゃん？そういうのあんのかなっていうふうに、ちょっと思う嫌な日本の事件なんですけれども。それでね、うん、こういうふうに、これって何かって考えたら、北海道っていう島の中で起こった事件じゃないですか。ちっちゃな。うん、北海道でかいんだけど、だから中央のこの東京とか大阪とかいいんですけど、首都圏の考え方とはまた別の独自の考え方で機能してんのかなっていうふうに考えるわけですよ。コミュニティ論として、
うん。
で、こんな事件、こういうふうな感じの島で、島のルールみたいなんで、まあもしくは田舎コミュニティでこんなひどいことしてる事件とかって他にあるのかなって調べたら、ちょっと別口の事件で衝撃の事件っていうのがあったんですよ。それが今回の主題なんです。はい、今話したのは一応真っ暗な感じで、これはすごいびっくりする事件で、これ俺ら日本だから知らなかったんだけど、ある種の人たちは知ってたと思うんだけど、俺多分まあキャットさん知らないと思うんですけれども、俺も知らなくて、調べ物してて発見してびっくりしたんで、この事件を紹介したいと思います。日本では、ど田舎の島でいじめをするっていうことは、今みたいな性的な幼い人たちをいじめる事件なんですけれども、この事件、韓国で起こった事件、シナン塩田奴隷労働事件。塩田っていうのは塩、聞いたことないよね。シナン塩田奴隷労働事件とは、2014年2月6日に発覚した、大韓民国全羅南道シナン郡ヨムジョンにある島、これヨム島っていうのかな、の塩田における知的障害者への奴隷人身売買搾取事件っていうのがあったんですね。これ2014年の事件ですよ。
7
年。知的障害者への奴隷人身売買搾取事件。
やば。
うん、概要を。これ、100人を超える無賃労働被害者。お金もらえなかったら奴隷ですね。
はい。
現地警察の黙認や島民らが奴隷主に逃亡者を通報していたことの悪質さなど、韓国社会の障害者差別の根深さとして報道された。家出人や知的障害者100人以上が違法な職業斡旋業者に誘われて、離島の塩田に奴隷として送り込まれ、四肢切断、手足を切り取りですね。四肢切断を含む劣悪な環境と周囲の島民ら、現地警察の積極的協力の下で、長期間にわたって救出もされずに拷問と奴隷的労働をさせられていたこと。2年余り、すごいんだって。同じシアン郡の別の離島、福山島、日本語だと国産島に派遣された赴任教師への学校の先生ですね。旭川の事件だと悪い方に立ってた教師ですね。福山島に派遣された赴任教師への集団強姦事件もあり、韓国社会で2つの離島を含むシナン郡全体への批判も招いたという事件です。地獄のようなところでしょ。
ちょっと待ってください。四肢切断って拷問ってことですか？
いや、逃げられないんでしょ。多分足首切ったら。
怖っ。怖すぎ。
この、北海道とは別のね、この島の恐怖っていう。で、これの背景と発覚までっていうのがあって、人身売買、まあ、このね、日本でもさ、 ってしまえばさ、季節労働者とかって人身売買みたいなもんっていう風に言われたりするけど、それはちゃんと給料をもらってる人たちだから奴隷ではないからね。
はい。
ブラックとか言ってるけどさ、こっちは人身売買されるわけだからお金もらえないんですよ。人身売買の仲介業者は、知的障害者に食事も十分に提供する雇用先があるよっていう風に紹介し、ちょっと NPO っぽいことしてたんだろうね。で、全羅南道シナン郡の塩田業者、塩を取ってたんだよね、多分ね。塩田業者に10万ウォンから30万ウォン、事件発覚当時の日本円で約9300円から28000円で一人一人を売却していた。なんか非常に安いっていう。被害者の中にはソウル駅でホームレスをしていたら声をかけられた者もいたと。ソウル駅だよ。首都の、うん、で現場とな
って東京駅みたい
なそうそう言ってしまえばそうだよ。東京駅とか上野駅でホームレスしてたらこんなところよりもいい仕事あるからって言ってその島に強制的に送られた。現代の佐渡島送りだよね。で現場となった塩田は、うん、ヨム島など離島にあって韓国での天日干しの高級塩ソルトはほとんどこの全羅南道シナン郡で作られていてブランド品となっていたという高級塩として売られていた。でそのうちの大規模塩田所有者が知的障害者を奴隷としてこき使っていたと。知的障害者の労働者は監禁され、さらに塩田労働に対して賃金は一切支払われていなかった。まあ奴隷として売られてたからね。で、労働者は納屋、エアコンのない倉庫で約5時間の睡眠時間を与えられて生活し、食事は粗末で脱走を図った者は捕らえられ、スコップや鉄パイプ、角材でリンチされた。で、骨折の治療も受けられずに片足切断、やっぱ足切られちゃうんだよね。切断の体で働かされている被害者もいた。で、なんとか体力があって脱走しようとして、脱走を試みた被害者は、その島民によって事業主に報告され、再び連行されたって。島だからね、船で逃げるしかないじゃん。だいたい捕まっちゃう。うんで、じゃあ、塩を作らない季節っていうのがあって、塩を作らない季節は何してるかっていうと、はい、養魚場、魚を養殖してたり、あとは建設現場での労働に従事されていた。被害者数は100人以上に上った。塩田業者はさらに恐ろしいのに、知的障害者の労働者に対して、自分はここで働くしかないのだと思い込むよう洗脳教育したとされるっていう。こんな地獄みたいなところがあったわけですよ。島で。
2014年まで？
そう、2014年。
やば。
7年前だよ。だって。しかも言ってしまうと、うん、コロナ発覚の5年前だよ。
そうだね。
そう。俺らが自由にさ、外国行ったりして、謳歌してた時代に、奴隷として買われて、うん、塩を永遠作らされた人たちがいたっていうことですよ。このアジアで。
う
ん、なんでこれが発覚したのかって話があるじゃん。誰も逃げられない地獄の島だったんだから、
うん、
これがね2014年2月6日にこうした奴隷労働の実態が被害者の一人が理髪店を通じて実家に送った手紙で発覚した。床屋さんが多分いたんだよね、来てたんだよね、島にいなかったのか知んないけど、それにこっそり手紙を渡して誰々に届けてくれっていう感じで、うん、彼の実家の人たちが見て仰天したっていうことだったんですよね。でまたこれに先立って1月に2名の知的障害者が保護されていたと。この人たちも多分なんとか逃げたんだよね、きっと。船の下に潜ったりとか、もしくは泳いで渡ったのかわかんないけど。だから何かが起こってるっていうのを韓国警察庁が気づいて、2014年2月17日に、塩田業者と、この警察庁の、これなんて読むんだ、木浦警察署っていうところがあるんですよね。木浦警察署の、この島の派出所との癒着疑惑についても調査すると発表した。うんうん、要は警察署がだってそもそも助けないわけだから、その島にあるし。
そうだね。お金もらってたのかな。
いや、そりゃそうでしょ。それで、全南地方警察庁が、塩田労働の実態調査に2月18日に入って、ただ、発覚した2月6日から2週間の期間があったわけですよ。だからジャーナリストの人は奴隷を隠す時間を与えたような話ではないかっていうふうに批判した。遅いだろ。
うん。何のための2週間だ。
ねえ。じゃあ多分その辺の警察の人たちもお金もらってたんじゃないかってことですよ。でその警察の調査で未払い賃金、うん、彼らが働いた時の労働額は一体いくらなのかっていうと12億ウォン、約1億1160万円に達したっていうのは奴隷として買われてたからね。彼らが寝食削って働いてた時間を時給にしていくと約1億1160万円である。うん、それで、塩田経営者の中には知的障害者に対して、経 警察がお前らを収容所送りにしようとしている。捕まりたくなかったら山の中に隠れてろっていう指示して、隠蔽工作を行う者もいた。
うわ、
これ、パククネ大統領の時代なんですよね。だからもうパククネってもう今はね、首相刑務所送りみたいになっちゃったけど、
うん、
その時にこういう事件もあったから、パククネ政権大打撃みたいな感じだよね。パククネ大統領は、コメントは、21世紀にありえない衝撃的事件って、そりゃそうだろってね。こんなのさ、うんうん、昔の昭和初期の話だろっていうさ、
第二次世界大戦。いつからやってたんだろうね。
ええ、ずーっとやってたんじゃない
のか。わかんないのか。やーば。
まあ、21世紀にありえない衝撃的事件と徹底的な再発防止を指示したと。いや、そりゃそうだろって。島恐ろしいって思うよね、うん、こんなんね。
怖すぎる。
あと、それとは別に、2016年5月22日に、着任した20代の女性教師、その島にね、これも謎なんだけど、父兄らが小学校内部で性的暴行した事件が再び、その先ほど述べた国産島で発生したと。どういう風になってんだよって話でしょ。小学生のいじめとかじゃなくて、着任した多分この人は美人教師だったのか分かんないけど、その女性教師に父兄らがいきなり襲いかかるっていうね。どういう島だよ。で、事件後は地域へ批判や渡航禁止を求める要請が殺到した。そんな島に誰も行かせるなっていう。そんな事件。
ね、
島は怖いよね、ちょっとね。独自のルールみたいなのがあって。っていう話。
ちょっと信じられないですよね。
ねえ。一応これ映画化されててさ、韓国って何でも映画化するからすごくいいんだけど、
うん、
これはちょっとまだ見れてないんですよね。一応日本でもね、2017年1月17日に奴隷の島消えた人々っていう映画がこの事件を元にしてやってるんだけど、私見てないんでね、ちょっと何とも言い難いんですけど、一応映画としては存在して
る。でも働かされてた人たちの家族とかそんなに心配しなかったんですかね。
いや、だから東京の乞食とかもさ、基本的に知的障害者なんだよね。知的障害っていうかね、精神障害なんだよね。統合失調症っぽい人がいて。だから、まあ日本は NPO がすげえ頑張ってるから、彼らをさ、病院に入れたりさ、生活保護を受けさせて、うん、なんていうの、目立たないようにしてるけど、韓国とかは多分それがないからさ、そういう人たちを助ける人がいなくて、ストリートに乞食としてめちゃめちゃいいんだよね。俺、前さ、ソウル行った時に、ソウル駅の下の方に異常に乞食がいて、乞食なのかわかんないけど、道端で寝てる人がすげえいてびっくりしたっていうことがあったんですよ。しかも普通のさ、サラリーマンみたいなやつとかも地べた寝てんだよ。ちょっとイメージしづらいんだけど、そういう人たちがすげえいんのね。だから、多分そういう人たちを働き口があるよって言って引っ張ってんだと思うんで、多分西成とかのイメージなのかな。そういうところが、日本だったらさ、山谷とか西成とかっていう風に、そういう人たちがいる場所っていう風に位置づけられてるけど、韓国とかだと多分さ、うん、その辺にめちゃめちゃいるんだよね、きっとね。
そっか、じゃあそれに声かけて、もう連れ去るみたいな感じ。
そう。だから、そもそも実家にいられない人たち、実家も多分苦しいんじゃない、食いぶちが。いられない人たちが消えてるから、うん、あんまり心配しないっていうか、出稼ぎに行ってるイメージとかなんじゃない。
へぇ。でも、四肢切断を、躊躇なくできるって鬼じゃないですか。どんだけ悪い人たちなんだろうね、ここ
で。悪くはないんじゃない。多分それも慣れちゃったからでしょ。最初はさ、最初はとビビったりさ、
や人間と思ってないじゃん。奴隷なんだ。
奴隷だからさ。だから淡々とやってたんじゃない。
怖い。
で、その島はそれだけ稼げるわけじゃん。塩が高級ブランドで売れるわけだから。だからみんな金持ってるからさ、いわゆる鼻薬っつうの。警察とかにガンガンさ、お金をあげて黙らせるっていう。全員潤えばいいじゃんとか。あとは島の人たちがさ、搾取されてるとか、差別されてるとかっていうさ、外に対する怒りみたいなのをやると中が団結するじゃない。コミュニティって。だから、ソウルとかに対する怒りで、ソウルのホームレスを引っ張ってきて、いじめ抜くみたいな。都会もんが、とか言ってさ、そういう嫌な田舎根性みたいな。そういうので働かしてたんじゃない。ここの島がさ、うまくいってたのって多分そういうことだと思うんだよね。外に対する怒りでやるっていう。そうすると内側がさ、やっぱね、うっていくっていう。だからバレない。だけど、けなげにもね、うまく脱走した2名がいたからバレたんだけどさ。
でも。それも命がけだったんだろうね。
命がけですよ。多分、何回もトライして死んだ人が多かったんじゃない多分。海流に流されて。
死んでるよね、絶対ね。
絶対死んでるよ。アルカトラズ島の脱出みたいなもんだよ、本当に。でもどうせ死ぬんだったらね、前向いて死にたいっていうふうに思って頑張るんだよね、きっとね。延々さ、塩をね、作らされるとかさ、地獄じゃん、なんか。
地獄だよ。
お金も入んないから。まあそういうね、ちょっと、この現代でも、本当にこう、時間を忘れてるような、ことが起こる のは島だよね。
ちょっと島という閉ざされたコミュニティは怖いですよね。
そう、そうですよ。
絶対それがだってソウルの一部分とかではできないことですもんね。
だからそうなんですよ。その旭川市のいじめもそうなんだけど、やっぱ田舎じゃないとできないんだよね。
うん。
情報が漏れない場所はどこかって言ったらどういう中だから、だからどういう中で起こる事件が多分こういう感じになるのかな。陰湿な陰湿というか、まあ、なんだろうね、原住民的な、その、なんだろう、どんどん退化した考え方になっていくっていう。だって死ぬほど儲かってんだったらさ、その奴隷たちにも給料やったっていいじゃんと思うよね、なんか。
うん。
ことがないわけじゃん。
うん、
高級仕様として売られてたんだったら、金はバンバン入ってくるんだから、別に普通の労働者として使えばいいのにね。
いや、狂ってるんでしょ、もう。
だから多分、都会に対する恨みで、都会の奴らを引っ張ってきて、ひいひい言わせることに、ちょっとサディズム的な喜びとかも感じたのかなと思うんだよね。まあ、そんなね、旭川市のいじめっていうのは、コミュニティの話なんだなと思ってて、調べたら、っていう事件です。
やばいですね。
怖いよね。日本のさ、島でもこんなこと起こってんのかなって、なんか変に考えちゃったよ。
行ったら、すごいみんなニコニコしてお土産屋さんとか、わーって帰ってくるんだけど、実は観光者には見えない
くら
い。
なんかね。あ、でも、日本だとあんまないのかなっていう。沖縄とかだとさ、うん、泡盛作るバイトとかあって、14時間労働とかって聞いたけど、でも、そんなに大変じゃないらしいからね。ゆっくり作るみたいな。しかもあったかいからさ、ダラダラしながら作って、青森ちょっと飲みながら作ったりするから、そんなに苦痛ではないっていう。バックパッカーから聞いたけどね、給安くてねーとか言ってるけど、でも、青森飲めるし、そこ泊まれるし、飯も食わせてもらえるから、お金は勝手に貯まっていくんだとか言ってて。
うん、
だからね、給料が出てる部分にはまあ、いいのかなと思う、
うん。
こんなね、お金ももらえないしさ、足首切られたりしてね。
え、それこ知的障害だからちゃんと反対できないでいたろうからね。
そうですね。まあ、このね、知的障害って書いてるけどさ、知的障害者100人集めるのもすげえなと思うけど。
うん。
こんなにいるんだみたいな。闇のような実験でしたね。
はい、怖かったですね。
はい。
はい、では、アップデートの情報は、Twitter、インスタで発信しているので、ハッシュタグデスラジオで検索してみてください。それではまた。
それではまた。